イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
こんにちは、アツとエリカとみんなのラジオ始まったよ。みんな元気かな。
お相手は元気系シンガーソングライターアツと
エリカお姉さんだよ。
誰やねん。どこで突っ込むかなと思ったわ。どこまで貯めるんかなと。
じゃあもう歌のお姉さんに憧れてた人生もあったわけよ。
でもさ、そのこの今収録する直前までそんな話一個もしてなかった。急に急に降りてきたの。
なんか急になんか久々にちょっとなんか上機嫌になって。なんか急に今ふっと
急に降りてきた
、うん、違うの、そんな話じゃないの。
ないの。何でしたんや
ね。私が歌のお姉さんになりたかったって話ではなくて、うん、まあ、ちょっと前に喉を痛めて、
うん、
まあ、ちょっとお昼の生放送をお休みしちゃった3日間があったのね、うんうんうん、はい、でその間にやってたことって、うん、やっぱでも一応放送は聞かなきゃって思うじゃん、ね、みんなが代わりにやってくれてるしさ、うんうん、じゃあ放送を聞きながらできることって、うん、まず一個考えたのは餃子。
は？何？
餃子好きだから餃子を研究しようと思って餃子本をすごい読んでたり、
あ、
餃子作ってたり、
作ってたり、
であと餃子買いに行ったりとかして、
うん、聞いてるラジオ。
聞いてるよ。
聞きながらね、
あのどこで曲流れるかも全部もう分かってるからさ、
あ、そうかそうか、
ここで4曲流れるからこの間にちょっと餃子買おうとか、
うん、なるほどね。
で、まあ、でも、まあ、毎日餃子のこと考えてるわけにもいかないじゃん、
うんうんうん、
ちょっと家の中があまりにも汚いから片付けようと、う
ん、あ、片付けしながらラジオってね、よくあるよね。
そうよくあるよね、うん、でまず第一関門は、うん、あの階段の角っちにいっぱい荷物置いて
あった。わかる、
わかる、ね、雑誌とかさ、
うん、積み上げちゃうね。
積み上げ系
あるある。あれだって動線に関係ないじゃんね、角はね。
そうなの、
ね、邪魔だったらどけるんだけどさ。
そう、でもうちの相方は大事なスペースです。なぜなら彼は足のサイズが30センチあるから。
そりゃ大事やわ。
そうそう、うん、そこのスペースないとつま先で階段、あの曲がりくねったコーナーをこう歩かなきゃいけない。危険なのよ、
うん、
だから結構死活問題って言われて、うん、早く片付けてってすごい言われてたの。もういかん、片付けようと思って、うん、ようやく片付けた。でそこもそうだし、自分の書斎の雑誌の積み上げ方ももう半端なくて、う
ん、雑誌多いね。
すごい雑誌ばっかり。
さっきから雑誌の話ばっかりだよ。
結果としてね、うん、雑誌も本もすごいあるのよ。
あ、なるほどね。
まあ、CD なんかもあるけど、 CD 欄はもう手つけない。
手つけない。
怖すぎてあんなもの手つけ始めたらもう切りないから、
ね、
朝からちょっともう置いといて、
うん、
で、本を片付けてたらさ、うん、ある一定の法則に気づいたの。まあ、雑誌はどうしてもメイクコーナーとか美容も好きだからメイクの話が多いのは、うんうん、分かるんだけど、本ってさ、
うん、
まあ、大体ない一個のテーマの多くて 3,4 冊買っとけばもう大体、
あー、いろんな視点からの、
そうそうそうそう、マネー本とか例えばね、
うん、あったらね、
うん、マネー本とマナー本とかね、
あ
ー、いろいろあるじゃん、
うん、
私さ全部で多分ちゃんと数えてないけど40冊ぐらい出てきた、
あるテーマの
同じようなジャンルの、
な
んだと思う？40冊じゃ期間かもしれん。ほん、
何、メイクとかじゃないの？
じゃな、まあ、メイクの本もあるけどでもそんなにはない。
うん、
まあ共通テーマが、一、うん、日で面白い話ができるようになる本っていう。
40冊も一日で読めへんわ。
だいたい雑談力が上がるとか、
うん、
面白い人とつまらない人とか。
あ、そう、
そういう本ばっかり。
へ
ー、私どんだけ面白い話したいんだろう。
本当だね。わかるね。それでなんかプロファイリングできるよね。どういう人物から。
でもっと言うと何一つ身についてないじゃないかっていうぐらい。
いや、そんなことないんじゃないですか。
ないかな、
うん、読んだんすか全部。読んでないの。静かに首を振りましたけど今。
新鮮だから。ペラってめくった瞬間にすっごい笑える話ができるようになる本とか、
うん、でもそれは面白いことが書いてあるわけではなくて、うん、話し方のポイントとかそういうことでしょ。
もちろんもちろん。で大体もうそんだけ読んでたら大体書いてあること一緒なわけよ。 作者が違っても
そうだよね、うん、そうだわな。
美しい日本語とかね、
うんうん、
間違って使ってる日本語の本とか全然読んでない。
間違ってるままやんか。
そうそうだからもうほんと、いやそっか、それでなんか私ってあの幅が広がらないんだなと思ってさもっとほらなんかこう役に立つ美術とかの本とか映画の本とかなんかもっとあるじゃん、いろんな小説とか。あ、まあ
ね、でもあれだよね、一応喋るっていうことが仕事だからそれに特化したものばっかりじゃないですか、ある意味。
そうそうそう、
うん、だからまあ、まあ、よかったっちゃよかったんじゃないですか。
だけどね、でもあつさんがよ、あつさんがあの歌うま本とかいっぱい40冊持ったら変じゃん。
あ、買ったことないですね。
そういうことなのよ。だから
理論の本とかは買うけど ね、
そうね、
音楽理論をちょっと勉強しようっていうのはあるけど、それだから声の発声の仕方とかさ、
あそういうのはあるでしょ。あるあるある、うんうん、あの箸を歯に挟んで声を出そうみたいな。やったことないけど。
あ、やったことないけどね、うんうん、
だからまあちょっとそういう本をさどうしていこうこれからと思って。
あ、なるほどね。でもそれの本でこの人の職業は何でしょうみたいな当てるの面白いって分かるよね、
う
ん、
だってうち の、 あの本棚結局埴輪とその面白い話ができる本しか置いてないことになってる今。
ねえ、エリカさんの人物像がそれでなんとなく分かっていただけるん
ですね。面白い話したいです。誰か教えて。
はい、ね、本当
にこの人は天然で面白い話ができるので密かにですよ、密かに尊敬してます。
尊敬しますか、
はい、表立っては尊敬しません。
はい、
どうぞ、
はい、イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、この方の登場です。
はい、109シネマズ名和より来ましたスタッフの伊沢って言います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ伊沢さん、
はい、
ちょっとここでお詫びをしなければなりません。
何ですか、何ですか。
ですね、はい、先週の放送で、
はいはい、
21日金曜日から、まあ、週末にかけて公開されるものが、
はいね、
はい、本当だったらオンエアされなきゃいけなかったものを、はい、今週末つまり今日から公開の映画紹介がちょっと手違いがございまして先に流れてしまったんですね。1週間早めに皆さんにご紹介しちゃったんですね、今週分を。
なんと、ということは野生の呼び声とかやっちゃったんですね。
そうなんですよ、はい、今日公開される映画2本あるんですよね。
はい、あります、
はい、改めてもう一度、
はい、本日公開ですね、はい、2月28日本日が野生の呼び声というディズニーの作品ですね、うん、ハリソン・フォードさん主演となってます、はい、そしてスケアリーストーリーズ怖い本、うん、2月28日ホラーなんですけども、
そうですね、
本日公開だったわけです。
そうですね、
はい、
これが本日公開
なんですね。はい、本日公開です。
これはちょっと早めに皆さんに1週間早めにお伝えしてしまったんです。
もうみんな知ってるんですね。じゃ
お聞きいただいてる皆様本当に混乱させてしまいまして申し訳ございません。で、
はい、
本当だったら先週紹介しなきゃいけなかった分が、はい、紹介できてないわけですよ。
あ、
なので今日たっぷりとご紹介していただきたいなと思いまして、
はい、ありがとうございます。
先週からすでに公開の映画、
はい、もう今やってる作品となります ね、
そうですね、はい、何作品ありますか。
3作品プラス1です。
プラス1ということ、
ちょうどいいですよこれ、
うん、
間違ってくれてありがとうございます。
何なんですか。
あのね、先週からパラサイト半地下の家族っていうあのアカデミー賞を取った作品、
はい、
うちでは1月10日から公開がなかったんですけど、賞を取ったことで、はい、来たんですよ、うちの映画館にも。
ほう、
公開が。
あ、そうなんですね、
はい、
はい、
なのでちょうど紹介したかったので。
あ、急に決まったってことね。
急に決まったんですよ。なのでぜひ入れていただけば。
はい、どういった内容になりますか。
はい、韓国映画となってまして、うんうん、の半地下、まあ、ちょっと貧乏な家族なんですね、うん、全員が失業していて、
はい、
もうお金もあまりない家族、うん、4人家族が、うん、お金持ちの家族に、うん、まあ、パラサイト、うん、寄生していくというお話ですね。
寄生していく、
寄生していくと、うん、でパラサイトという作品なんですが、うん、まず、まあ、息子がその家に家庭教師として入るんですね、はあはあはあ、雇われるんですね、
はい、
で信用を得てから、うん、家族がどんどんその家族に寄生して生きていくんですね。お金持ちだから。
いや、気づくやろ。
それがね、そこなんですよね、うん、まあその気づかれるのか気づかれないのかというところとどうやってその家族に取り入っていくのか、
うん、
あと初めはこうコミカルにテンポよく進んでいくお話なんですが、うんうん、どんどんサスペンスの要素も盛り込まれていってというお話になってるそうで、
うん、
結構もうねこの1週間でお客様たくさん来てもらってて。
あ、そうですか。
はい、
人気の作品なんですね。
人気です。やっぱアカデミー賞を取るっていうことで、うん、皆さん気になる。
そうですよね、
はい、映画を見ないうちのお母さんも見たいって言ってたんで。
あ、本当ですか。
はい。 踊らされてます。
なるほど。パラサイト半地下の家族、こちらはもうすでにね、は
い、公開中で
ございますので、ぜひご覧ください。
はい、
熱い。さあ、そして続いて、
はい、スマホを落としただけなのに囚われの殺人鬼、2月21日先週公開しております。
はい、ありがとうございます。
はい、
これ前やりましたよね。
はい、パート
2なんだ。
はい、前作から若干引き継がれてまして、うん、お話が、うん、前作では長い黒髪の女性ばかりを狙った連続殺人事件ということで、うん、成田凌さん演じる殺人鬼浦野だったというのが犯人、うん、で、うん、千葉雄大さんが刑事の加賀谷という役をやってましてですね、うんうん、で被害者が、北川景子さんと、
う
ん、その彼氏で田中圭さん、
あーそうそうそう
だったんですけど、うん、どちらもねちょこっと出演されてるんですよ。
あ、そうなんだ。
はい、前回から引き続きという形で若干ちょろっと出てて、それを見るとでもね、千葉くんと田中圭さんじゃないですか、うん、あのオッサンズラブ、
オッサンズラブや。
はい、なんでハルタンとナルセくんって思っちゃうんですよね。全然役柄違うんですけどね。
なる
ほど、うんうんうん、まあ、今回はその2人、田中圭さんと北川景子さんのお話は終わって、うん、新たな事件が起こるという形になってまして、うん、終わったはずの事件、
うん、
続く殺人事件、うん、模倣犯がいるのか他に犯人がいたのか、うん、というお話になってくるんです。
そういうことか。前の犯人はもうだって一旦解決はしてるんだ
もんね。そう、捕まって、うん、はい、刑務所に行ってるので、なのに同じような事件が起こるんですよ。
へえ。
ということはどうなってるの。やがて事件は誰もが予想しない急展開に、という。スマホ落としただけなのに。
まあね、あの前の時のやつ見ましたけど、
はい、
本当にスマホって今ね、皆さんが持ってるじゃないですか。そう、他人事とちょっと思えないところありますよね。
はい、
なんか自分 も落としたらこういうことになるかもしれないっていう。
劇場でもやっぱり携帯の落とし物すごい多いんですよ。
そうなんですね。
やっぱ後ろに男の人でポッケ入れてると座ってる間に落ちちゃうみたいで。
しかもさ、自分のデータが全部入ってるじゃない。
そう、
今ね、それを落とすってことがいかに怖いかっていうのを
本当に
この映画を通じて本当に感じましたよね。
ですよね。 GPS 機能みたいなので追跡できるし、
居場所も分かっちゃうし、だって写真とかも関係、自分の友達とか恋人とか家族とかみんなわかるじゃないですか。
わかる、
ねえ、ね、個人情報半端ないですからね。
半端ないですよ。でもそれを頼りに前回は解決することもできたじゃないですか、
うん、あ、
スマホの GPS で辿っててどこにいるのかっていうのもできるし、うんうん、あの Siri みたいなのを呼び出して電話かけてって遠くから言ったら、
あ、そうかそうか、自分の声に反応してね、
かけてくれてっていうこともできるので、うんうん、一長一短ですよね。
まあね、便利は便利だからね、落とさないようにってことだよね。
本当にね、乗っ取られないように。
そう、そこを気をつけたいなと。
はい、
多分この映画を見てる映画館では絶対スマホ落としてないと思う。
なるほどね。最後怖くなってもうめっちゃ探すみたいなね。そうそう、俺落としてないだろうね。
そうそうそう、自分のことをちょっとふっと思うと思
います。あと家でロックかけますね。
そうですね。
はい、
皆さんが多分ね、本当に身近に感じる、
そうされちゃいますよね、
う
ん、
リアルに感じられる、そういった映画になってるかと思います。
はい、
スマホを落としただけなのに囚われの殺人鬼、2月22日先週から公開しております。
熱い。
さあ、そして
もう一作品ですね、はい、こちらチャーリーズエンジェル、2月21日先週の金曜日に公開しております。
これは洋画ですね。
はい、チャーリーズエンジェルとは、はい、国際機密企業のチャーリータウンゼント社で、うん、訓練を受けたエリート女性エージェントたちが世界各地に拠点を置いて平和を見守る天使のようっていうことで、うん、チャーリーのエンジェルということで、
ほうほうほう、
はい、チャーリーズエンジェルという呼ばれている女の人たちがいるわけなんですが、
へ
ー、昔にね、うん、あったんですよ。2000年に1作目が、
あ、
はい、2003年に2作目が公開されて、うん、今回3作目の最新作となっております。
結構繋がってるんですか、ストーリーとしては。
出てくる女性が変わるので、
あー、なるほどね、
はい、続きなんですけども、こう、まあ、007みたいな感じで、
うんうん、
こ
う
敵が変わっていって、ほうほう、007もたまに変わるじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、そんな感じなんですかね。所属は一緒で、
なるほど、シリーズはシリーズだけどもってことですね。
中身が若干変わる感じですかね。で、今作は新しいエネルギー源をめぐって命を狙われてしまったプログラマーのエレーナを守るため結成された新生チャーリーズエンジェルとなってますので、はい、
特殊訓練を受けてるってことはもう強い女子が、
そう、なんかプログラムに長けてるとか、アクションに長けてるとか、こういろいろな、
アクションだけではないんだ。
はい、いろんな頭脳だったり、
いろんな特殊訓練を受けてるわけね。
はい、
へえ、その彼女たちの活躍ぶりを、
はい、ぜひ
楽しんでいただけるってことですかね。はい、チャーリーズエンジェル、すでに公開となっております。
熱い。
そして
そして、2月22日の先週の土曜日にですね、うん、公開されたんですけども、うん、猫猫日本史というのがございました、うん、アニメなんですけども、うんうん、NHK E テレにて放送中のアニメで、うん、笑って泣けて歴史もゆるく学べるとか学べないとかいう
映画学べないかもしれない
どこまで本気でね歴史を語ってんのかちょっとよくわかんないんですけど、あ、
なるほど、たくさんの時代をタイムトラベルするんだ。
そう
だから歴史をちょっと
歴史を見れる、ね、で坂本龍馬みたいな猫が出てきて、うん、一緒にね旅をするタイムトラベルをするとかね出てくるので、どこまでがねその歴史なのかっていうのはなかなか難しいですけど、まあ、楽しくゆるく見ていただける作品となってますね。
あ、なるほどね。歴史が好きな方もちょっとねそういうので、あ、こういうキャラで描かれてんだみたいな、
わかりやすいみたいな ね
面白いかもしれないですけどね、はい、映画猫猫日本史、龍馬のはちゃめちゃトラベルゼヨということでね、こちら、もうすでに公開となっております。すいません、ありがとうございます。
いえいえ、ね、まあ、よかったですよ、パラサイト本当押してるんで。
あ、本当ですか。
はい、たくさんお客さん来てるんで。
あ、よかったよかった、
はい、ぜひ
皆さんもこれを聞いてね、はい、パラサイトもぜひご覧いただきたいと思います。
はい、
ということで、109シネマズ名和の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。4モールベイはプレゼンツ、アツとエリカとみんなのラジオ。
さあ、アツとエリカとみんなのラジオ、うん、あっという間にお別れの時間が近づいております、
はい、
今日も拙いお話も含めありがとうございましたお付き合いいただきまして。
面白い話したいんだもんね。
そうなの、面白い話したいの人気者になりたいの。そんな、はい、アツとエリカとみんなのラジオの公開録音が、うん、間もなく開催されます。
面白い話が聞けますよ
やめてハードル上げるナッツ、上げるナッツ
はい、公開録音は次回はですね3月の7日土曜日となっております。
はい、時間は、
はい、1時からと3時からの2ステージで、途中でねビンゴ大会がありますので、ビンゴカードの配布はそれぞれ30分前からスタートいたします。
はい、つまり12時30分からと2時20分、あ、2時30分から2時20分はちょっとあの私の番組の別のコーナー
です。別のコーナー
ね。2時20分に必ず始まるコーナーがごめんなさいね、2時30分、
はい、
お越しください、
はい、
場所が、
はい、1階の花勝負の広場となっております。
はい、そしてこの公開録音と並んで、うん、素敵なワークショップがこの日は行われます。
変形合体ネジ作り教室、
これ今子供たちにじわじわ人気なんですって。
あのネジでロボットみたいのを作ったりとかするのね。
ボルトとかネジとかを組み合わせ、そうそうそう、だから普通に、まあ、身近にあるというか、うん、ホームセンターとかに売ってるようなああいうやつをこう組み合わせて、うん、あれは不思議、ロボットができちゃうん
です。そうで、それも自分の発想でいろんな形にできたりとか大きさもできるじゃないですか。だから自分だけのロボができるみたいな感じになるんでね。
設計図も自分でね、
そうそうそうそう、
やりながらこう頭でこう作っていくみたいなね、
そうそうそう
そう、そんなこともできちゃうというワークショップ、
うん、
これが大人気です、はい、行われます、
うん、
で、材料費が1000円必要にはなりますが、はい、うん、ぜひあのプライスレスなオリジナル作品を作っていただきたいと
プライスレス
の、ね、お願いします。
はい、これね朝の10時からと11時からと午後2時からと3時からと、4回ございますね、
はい、
各回先着12名様で合計48名様となってまして、うん、受付はね9時から先着順となりますので、お早めにねあの受付の方にお越しいただきたいと思います。
はい、講師は、うん、以前アツとエリカとみんなのラジオのアツエリ珍道中にもご出演いただいたことがあります、うん、
はい、
渡来町の有限会社大河内代表の山本慎太郎さんです、
うん、
でこの日もまた1時からのステージにゲストという形で出演していただきますので、
うん、
詳しいことはイオンモール名和のイベントページ、うん、イベントニュースのページをチェックして、
はい、
イオンモール名和遊びに来てください。
お待ちしております。
皆さんのたくさんのご視聴お待ちしてます、うん、じゃあそろそろ、
はい、
お別れの時間ですね。アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。